やあやあ、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと聞いてくださいよ。
なんだい？
あのさ、
うん。
この前さ、うん。風邪ひいてというか、なんか、喉がやばくて、大変だったじゃないですか。
うんうんうん。なんか辛そうだったね。
まあ、一時期その、喉をやられてしまってですね。で、それで、その、大変だったのが、今度、奥の方に行ってですね、気管支の方がやられてしまってですね、普通に喋れるようにはなったんですが、咳がゲホゲホと出てしまうっていう症状だったじゃないですか。最近奥の方が治ってきたんですけど、今度また手前に戻ってきてしまったんですよ。まあ、その、気管支からさらに奥に行って肺炎にならなくてよかったんですけど、はい。はいはいはい。
空咳っぽくなって
きます。空咳っぽくなってきますってですね。いやー、いつ治るんでしょうね、ほんと。
かれこれもうどれくらい？
そうですね。もう1ヶ月くらいになりそうですが、ユーストリームの方が動いてないみたいですね。なんでだろう。ちょっと確認してみたいと思います。あれ、ユーストリームが落ちちゃってるみたいですね。現在確認中でございます。しばらくお待ちください。ちょいやさ。お、どうだ？これでユーストリームの方も動いたかな？確認していただければと思います。はい。なんだろう。ユーストリームのアプリが突然落ちてしまったみたいです。はい。今、現状は多分動いてると思います。まあ、そんなこんなでですね、本日は私、随分と、逆に喉声になってしまってると思います。はい。大丈夫か？
大丈夫。
大丈夫か？
ここは問題ないけど大丈夫か？
そうか。
大丈夫か？
大丈夫じゃない。大問題だ。
実はね。
はい。
ちょっと僕今日さ。
はい。
隣の客間部屋を。
は
あ、
は
あ、掃除しなきゃなんないんだ。掃除しなきゃなんないんだ。
あとでいいじゃないの？
うん。
うん。
そうなんだけどさ。
はい。
多分後半。
はい。
ちょっと声コソコソするから。
はい。
それで多分。
はい。
うちの母が。
はい。
僕の本名で怒鳴って。
はい。
掃除はどうしてねってやるかもしれないんで。
はいはいはい。
ちょっとそれがドキドキなんですけど。
まあアリスさんの本名を怒鳴られたとしても、スルーしていただければと思います。
うん。僕も叫び返すと思うから。
でもアリスさんの本名って意外に普通だよね。
やるよって。
意外に普通だよね。
うん。
私の本名はですね、なんか丸っこいというか、男らしくないんですよ。
何ですか、男らしくないって。
男性の名前って、家業が入ってる場合と、濁音が入ってる場合、家業が入ってるなど、濁音が入ってると、なんか男らしく聞こえるらしいんですよ。
あ、なるほどね。
はい。
ジョージとか。
ジョージとか。例えば、その、何でしたっけ、名字に濁音が入り、さらに名前に、家業が入ってる、ゴーダ・タケシとかですね。
あー、お
ー。ね、男っぽい名前でしょ。
熊田カオルは
家業入ってますよ。
すごいね。
でしょでしょ。
これ着てる作んだけど。
はい。
あとなんだ？ 21 エモンは、なんだっけ？やってない。え？あと、
はい。
あとほら、コナンのほら、男。
コナンの男。
高木さんがやってる。
え？
さ、おにぎりみたいな頭した。
え？
え？
思い出され。
コナンって未来少年じゃないよ。
名探偵の方？ いや、名前が出てこないです。
うん。出てこない。
そう、その、何でしたっけ。
濁音と家業ね。
濁音と家業です。
へぇー。
濁音と家業が入ってたら、ね、なんか男らしいというか、ガツンみたいな感じのね、名前になるんです
よ。そういえばさ、
はい。
この間仕事で電話来た人の名前が、
はい。
小豆島っていう。
はぁ、あ、はぁはぁ。
なんか、すごく、初めて聞いた名前で、
はい。
かっこいいって思って。
あ
ぁ。あと、
はい。
山田電機に、新宿の山田電機に行った時に、
はい。
名札がついてて、
はい。
山下さんなんだけど、女の人で。
はいはいはい。
ひらがなで桜って、あー、いいな
ーって。あー、さ、ひらがな3文字で桜っていう名前ですか。
ひらがな3つで、桜なの、みたいな。
まあね、女性の名前のね、基準はよくわからないんですけどね。男性の名前で、何でしたっけ。家業と、家業とは濁音が入ってたのね。男らしいっていうね。はい。俺の勝手な、その、持論なんですけどね。
うん。
まあ、例えばですね、逆に、それが入ってなくて丸い名前と言いますと、クレヨンしんちゃんのお父さんのヒロシさんとかね。ほら、ちょっと優しい感じの名前になるでしょ。
しんのすけさん。
しんのすけとか。あ、しんのすけはあかんですよ。家業は入ってるんですよ。
あ、そっか。
しんのすけ。
しんのすけって言うと、僕としては3匹が切るのは、くじしんのすけが。あ、くじしんのすけも、
そう。
濁音と家業じゃないですか。
あとは何でしたっけ、歴史上の人物だと、西郷隆盛とか。ね。
あー、なるほどね。
はい。
あとは
そう、だから、家業とかそれ系が、家業または濁音が入ると男らしくなるっていう。
なんか不思議だね。
え？
不思議だね。
不思議ですか？いや、うん、そうでもないような気がしますけどね。
え、そうかな。
だからまあ、多分なんか、かきくけコント、あと、濁点に、なんだっけ、勢いがつくような、ガッとなるようなものがあるんでしょうね、多分。
ガッ
となるような。
ガ
ッ。はい。
大変だ。
はい。なんでしょう。
足洗い屋敷の、住人たちの、キュービーの、猫股の、あ、七尾の猫股のコマちゃんが、
はい、
かわいいんですけど、
はあ、
竜蔵寺コマです。
竜蔵寺コマ。
男らしいのでしょ
うか。男らしい、どうなんだろう、それは。
男らしい。
だから例えば丸っこい名前といえばですね、俳優のモコミチなんかは、ちょっと丸っこいじゃないですか。
すごくね、僕、不思議だなーって思ってた音なんだよ、それ。
そう。
なんであんなに、もこっとしてるの？
でも、もこみちも家業が入ってたりするんですけど。
そうだね。
はい。
じゃあ、まみもめもが緩和してる
の
かね。
まみもめもが家業を緩和してしまうのかもしれませんね。
なるほど。でも、まみもめもがついてる、
はい。
名前は多くあるけど、
はい。
持って、なんかすごく女の子っぽい響きがするんですよ。
あー、なるほど。
元なんとかとかさ。
はい。
もから始まるとなんか女の子っぽいって感じの。
あー、なるほどね。
うん。
だからあとはあれですね、男性の、まあ、声優とかでしたら、小安武人とか。家業が入ってて。
ああ、なるほどね。
はい。まあね、
かきくけこだね。
そうですね。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。 そんな持論を繰り広げてても仕方がないんですけど、まあ、このようなその自分の中でのその持論みたいなのがあるとね、うん、こういうのをお題にしてみると。い
や、なんか気になるよ。
ね。はい。アリスさんはなんかないですか？こんなことを思ってる人は、こういう人だ、的な。まあ、いわゆる血液型占い的なのもあるかもしれませんけど。
ああ、あの、最近すごく思うのが、
はい。
お金に対して、
お金に対して。うん。
なんかお金って、
はい。
たくさん持ってるよって言うと、
はい。
なんかすごく自分が、なんだろう、周りに、こう、ねえ、大見を切ってたりとか、
はい。
闇っていうか、皮肉っていうか、
はいはい、
なんかさ、ちょっと後ろめたさを感じる人と、
はい、
お金が大好きですって、
はいはいはい、
言える人が、ね、多通りあるんだけど、
うん、
お金を好きな人のところにはお金が来るんですね。
ほうほうほうほうほう。
それでお金っていうのは、なんかエネルギーなんですよ。
ほう。ということは私、お金は、好きというか、自分が、うん、必要な分だけ最低限あればいいやと思ってる人間にはあんまり来ないんですね。
ああ、お金が好きで、
はい。
お金欲しいって。
ああ、なるほどね。
お金がたくさんあると幸せって。
そうですね。そこまでは思わないですね。
で、
はい。
ある人に言わせると、
はいはいはい、
徳川家康さんが、
はい、
徳川さんのそのお金に対するものを今の現代の日本人に植え付けてしまったので、
はあはあはあはあ、
家さんこうお金に対してちょっと後ろめたいみたいなところが、
はい、
あってお金が回らないんだって。
なるほどね。
金は天下の回り物って言うけど、
はい、
今回ってないんだって。だから消費税うんぬんとか、
うん、はい、
なんか景気が悪いまんまとか、なんて。
なるほどね。
うん。
まあ、でもお金を回さないとね、あかんですからね。
うん。
だから今日のお題なんですよ、アリスさん。
うむ。
今日のお題欲しいものですよ、欲しいもの。
欲しいものね。
はい。
欲しいものたくさんメモってます。
メモってますか。
はい。
じゃあまあその欲しいものっていうのをですね、羅列してもらおうかなと思いますので、今日の、はい、お題のコーナーに突入する前に、さっさとオープニングに突入していきたいと思います。
はい。
レイブンズナイト第300。何回放送だったっけ？
ちょっと今、ブラウザが固まってしまった。
387回放送ですね。始めていきたいと思います。本日も最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開したオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、好きなことをやり続けているラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
お仕事辞めちゃったアリステラフィムです。
この2人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。アリスさん、
はい、
今ものすごい爆弾発言聞いたんですけど、確かお仕事を始めたのって、
ね、
先週の
4月11日に、
はい、
あの向こうから貸してくれる2台目の、
はい、
モニター、
はいはいはい、
17インチモニターと、
はい、
それをつなぐケーブルと、
はい、
高いヘッドセットを借りてました、
はい、はいはいはい、
15日に初仕事をしました、
はい、はい、
仕事の2本目の電話で、
はい、
やっちまいました。
盛大なミスをやらかしてしまいました。はい、
はい、それでアリスさん業務停止。
まあまあまあ、 その当時のね、あの、再現 VTR はいいですから。
だから、それは先週お話。
はい。先週お話しさせていただき
ます。そして、その次の日です。
次の日。
なぜか僕のシフトがありません。
ああ、まあ、そうです。そうなりますね。こいつにやらせない。
そう思ったんです。
はい。
それで、チャットで、
はい。
昨日は申し訳ありませんでした。本日から今日も再開させてはいただけないでしょうか。来ました。
はい。
返事が来ません。
返事がない。
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 どうしよう。どうしよう。忙しいのかな。どうしよう。僕の仕事どうなっちゃうのかな。
はいはいはい。
すみません。ちょっとお昼ご飯に行ってまいります。戻ってきた。
はい。
返事がない。
返事がない。
戻りましたって打ったら。
はい。
アリスさん。
はい。
こういうことって重大なことですよね。はい。
いやいや、まあ、あの、最近 VTR はいいんです。いいんで、結果はどうなったのか。
言ってよ、当ててよ。
はいはい。まあ、ほんじゃ、その続きをこの、ね、再現 VTR 風じゃなくて、その、過剰説明風にお願いします。
臨場感薄れるな。
臨場感なくていいですよ、そういうのはね。今、臨場感を求めてはいないですから。
それはチャットじゃなくて、スカイプもチャットじゃなくて、メールで報告してくれと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
メールでシフトの希望を書いたり、
はい。
え、アリスさんの場合は、来週の、来週のシフトを、あの、水曜日までに決めるってことだけど、
はいはい、はい。
まだ、水曜にならないので、
はい。
ね、来週の分しかこう入れられないので、
はい。
うん。それまでは、日にちを決めていきましょうって言ったよね。
はぁはぁはぁは
ぁ。はい。それで、午後4時ぐらいから、
はい。
あ、違う、3時15分ぐらいから、
はい。
仕事を再開させていただきました。
はぁはぁはぁはぁ。
それで、
はい。
何せ初めてなんですよ。
はい。
緊急の電話ってほんと苦手なんですよ。
はい。
大丈夫かな？これで大丈夫かなって。何度も見直して送ったら、
はい、
15分間もかかってしまったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、緊急の電話なのに。
緊急の電話だけど、
はい。
自分の対応大丈夫だったかなって自分の録音聞いたりとか、
してる。
聞き直して、チェックして、出す前に今度はチャットで、アリスさん、なんで15分もかかってんのって言われて。
ああ。
はい。今報告しておりますって打って、もう頭の中また真っ白になって、
はい、
もう一回チェックして、
はい、
送って、はい、着いたら、他の人に、
はい、
ちょっとアリスさんの仕事ぶりを、
はい、
後で録音を再生して聞いて、
はい、
何かおかしいところがあったら僕に報告してって言われた。
はい。
そういう僕は監視官のもとに仕事をしたんですよ。
はいはいはい。
だけど、先輩のね、テープも聞いてたんですよ。
はい。
勉強のために。
ああ、先輩がその電話対応。
どういう対応してるのかなと思って。
はい。
それで、あ、そうかそうかと思ってメモしながら聞いてたんですよ。
はい。
まあ、たくさんではないけれども、
はい。
聞いたものの、あって思ったところをこうメモして聞いて。
はい。
そのメモ通りに、
対応した。
はい、お客様は今、丸々のホームページをご覧になって、おかけになっておりますか？はい、そうです。って言われます。
はい。
したら、いちいち、お客さんがどこを見てかけたか、
はい。
聞いてるって書かれてて。
あー、なるほどね。
僕は先輩の言う通りにって思ったの？
はい。だその辺は臨機応変に対応しないといけないわけですね。
結構だってみんな言ってんのよね。
いや言ってるのはあくまでお客さんがどこのホームページ見れたかこっちが確信を持てなかった時に聞いてるって話じゃないですかね。
うん、あと、
はい。
間を持たせるときに。
はいはいはい。
うん、なんだ。
まあ、とりあえずね、ごめんなさい、アリスさん、仕事の内容を聞いても私さっぱりわからないんで、はい、
うんうん、
結果何がどうなってアリスさんを辞めてしまったんですか。
はい、それで、
はい。
その後も、 ものすごいお説教タイムがこう、
ね、まあお説教が繰り広げられるわけですね。まあ新人イビリっていうのはあり得る話ですし、
あ、3通来て、
はい、
うん、大変だったんですよ。
はい。で結局アリさん切れてやめたと。
違うの。
え？
あのさ、
はい。
僕は子供がいっぱい来るサイトをずっと運営しててわかるんだけど、
はい。
注意するって大変勇気がいることなんです。
あ、まあそうですね。
だってね、子供にはちゃんと教えてたけど、注意する側はすごい勇気がいるんだよって、怒ってるんじゃないんだよって、
はい、
注意をしたらもしかしたらあなたが僕のサイトに来てくれなくなっちゃうかもしれないけれども、それを考えても優先してこれはいけないことだからって注意するんだよって。
まあでも子供
たちはみんな分かってくれた。
でも大人の仕事の場合は関係ないですね。
そうなの。
はい、その通りです。関係ございません。
でもその子がどうしてそういうことをしたのかっていう理由を僕は重視してたけど、はい、仕事は結果が全てだから。
そうなんです。理由は特に。
そう。だから理由はいらないの。
そうなんですよ。
言えないの。
言い訳をしちゃダメなの。
そうなの。
らしいですけどね。
でも聞かれるの。
はい。言っても無駄です。
聞かれるから答えるの。
言っても無駄です。
そうすると、ね、聞かれたから答えると結局言い訳だって言われるの。
そういうことです。その通りです。
そう。だから、すごく苦しいのがあるんだけど、
はい、
注意させ続けるのってすごい、僕がストレス溜まっちゃって、
はい、
ダメだ、僕、と思って。
うん、アリスさん、向いてないと思います。
いや、それが、そうじゃなくて、
はい、
緊急がダメなのね。
ああ、はいはいはい。
どうしても緊急ダメなんだよ。で、はい、前の時は、その作業員の手配までやんなきゃいけなかったけど、
はいはいはい、
今回はその、報告のみだったのね。
はい。
だけど、ダメなんですよ。
緊急の電話対応が、マリスさんは苦手と。
そう、ちょっとすごい緊張しちゃって。
はい。
だって相手は緊急なんだもん。
まあそうでしょうね。
僕が、ちょっとでも間違えたら向こうは大変なことになっちゃうんだよ。
そうですよね。
うん。そう思うとね、すごく緊張してダメなのね。
でもね、緊急の電話で緊張してたらしゃあないんですよ。結局、相手。
それが、うん、前の会社をその緊急のおやつが、
はい、
僕の固定給のね、
はい、
方に、緊急だと今度固定給じゃなくなっちゃうんですよ。
うん。なるほど。
ま、前の会社はね。
はい。
うん、で、固定給じゃなくて、成果報酬型になって、作業員を手配するとこまでできていくらみたいな。
なるほどね。
それが苦手で固定給移ったんだけど、うん、それが入ってくるって言うから、
はい、
僕は他のとこ探して入ったんだよ。
はいはいはい。
だけど、前の会社でやってたことだからって、ね、気を使って、その仕事をくれたらしいんだけど、うん、
はい。
僕が一番苦手な仕事が来ちゃったんだよ。
なるほどね。まあまあ、それは、だから、ちょっと俺ほんまね、アリスさん。
うん。
結局のところ聞きたいのは、うん、なんで辞めたかが聞きたい。
だから言ったじゃん。
ストレスになったから。
だから、
うん。
注意をさせるのも、
うん。
申し訳ないし、ストレス溜まるし、
うん、
注意をされるのも、
うん、
なんか辛いんですよ。
まあ、そりゃそうだろ。
うん。
そりゃそうだ。
それで重なって、
うん、
理由相乗効果になって、
うん、倍で、
うん、そう。だって僕が一言言うと、うん、もう10以上ずっと帰ってくるから、
説教が帰ってくるわけですね。
説教が10分ぐらい帰ってくるから、
はい、
僕は一体何を言えばいいんだろうって今度は聞いて、はい。って言うしかないじゃない。
そうですね。
うん。それで、メモして、ね、カチカチってメモしてるでしょ？
はい。
そうすると、僕が話してるのに何やってるんですかって。
自己中だね。
メモしてました！
その上司も自己中だね。
大変だったんです。それで、
はい。はい、
うん、じゃあ説明しますよって、こう文章を見ながらね。
はい。
丁寧に一緒に絵本を読むように。
はい。
だから僕もそれにね、習って。
はい。
読んだ部分を、こう、なんだろう。選択して、色を反転して文字の。
はいはいはい。
色を反転してしっかり読んでたの。
はい。
僕がやってる間に何をクリックしてるんですか？
ね。うん。アリスさん、なんかすごい、ものすごい空回りしてるね。
そうなの。やることなこと、裏面出るわ、変に取られるわで、うん、それも辛かったんだけど、
はい、
すごくいい人なのね。
まあでもやめてよかったんじゃないの。
うん、それで、うん、今その前の会社の僕のあのグループのグループリーダーだった人が、
はい、
ちょっと家庭の事情で前の仕事を辞めなきゃなんないので、
はい、
うん、結構今僕が辞めた会社は、
はい、
かなり時間の融通が効くから、
はあはあ、
うん、こうちょこちょこ時間が取れたり、自分でシフトを決められるから、
はい、
だから進めようかなと思って、
うんうん、
そしたら、じゃあその人が入って、
うん、
ね、その人がこう先行してまた僕のところで来て、もしもね、気に入ってやってくれてたら、
はあはあ、
アリスさん来て、
うん、
その人にも習いながら、やればいいじゃないですか。
うん、はい、
うん。ありがとうございます。
いや、まあ、
また、根性を入れ直して、
うん、
また、扉を叩かせていただきます。
結局やめたん？
うん。
結局やめちゃいました。
うん。
1週間経たず。
2日で。
2日。うん、まあ、はい。
でも、すごい、すごいいい人で、
うん、
楽しい会話も、
もうね、
たくさんしたからね。
その、何でしたっけ。まあ、いい人もそうですけど、その部下にストレスを与えるのが得意な人間は、上司には向いてないかもしれませんけどね。まあ、やめてよかったんじゃないですか。
だって部下はね、注意させてたから。
はい。
うん。
やめてよかったんじゃないですか。
しょうがないから、
うん、
まあ、向こうもね、なんかすごい、ちょっともう体調がギリギリだったみたいで、
はい。
その最後の電話の時に、明日、明後日と僕ちょっと、精密検査を受けに行くんで、って。
だから、その、まあ、うん。とりあえずね、アリスさん。何でしたっけ？
うん、
まあ、うん。話を聞く限り、やめといた方がよかったんじゃね？とは俺は思います。アリスさん向いてねえよって思いました。
そんなことないよ。
そんなことはない？いやでも話聞いてる限りなんか無理そうな気がするけどなぁ、
うん、無理じゃないよ。
俺ならその上司の元では絶対働きたくないね。
たとえ
楽しい人でも絶対その人の元では働きたくないね、うん、
僕は働きたいなって思ったのはね、
うん、
ほら前は地べたに座卓にその上パソコンだったから、ね。
まあ、アリスさん、でもね、
うんうん、
結局やっぱその自宅でやるんじゃなくて、その人と顔を合わせて会話できる、その、出社するタイプのお仕事を一度か二度経験した方がいいんではないかなっていうのが思います。
僕、そりゃ、やってたよ。
あ、じゃあ、やってたもんも、してるんですけど、その随分、
営業もやってたし、
随分ブランク空いてるじゃないですか。
うん。あるけど。
はい。
普通に働いてたし。
でね、俺思うんですけど、うん、その、まあ、実際その、何でしたっけ。まあ、よく言われるのが、メールとか文章、文字だと、伝えたいことが4割も伝わらない。4割しか伝わらない。
うん。
で、電話とかでこうやって会話してても、
そうそう。
ぶっちゃけ6割しか伝わらない。
うん、そうなんですよ。
そうなんですよね。
だから、会って相手の、顔、表情とか、
そういうの
実際の声をね。
はい。聞きながらじゃないと伝わらないんです。
本当はね、伝わらないことなんですよ。はい、
でね、
うん、
アリスさんの場合は、うん、言ったら電話とかのその6割、まあ文章の4割の会話で、大丈夫な人もいるんです。
うん、
それで問題なく、理解できて伝わる人間もいるんで問題はないんですが、アリスさんの場合は音声のみ、または、文章のみだとですね、その4割または6割の相手に伝えられる表現では、伝えきれないんです。
そんなことないと思うよ
と思ったのはですね、そのほら、まあ、今でこそその私アリスさんのこと理解してますし理解しててそのだんだんどんな考えをしてるのかっていうのがもう理解できてるんで伝わるんですが、ほら、昔さ、
うんうん、
揉めたことあったじゃないですか。
揉めたことはあったけど、
俺が言わんとしてることが全く伝わってなくて、悪循環的なんかあったじゃないですか。
い
や、だって実際に、なんでしたっけ。 俺が文字打ったのが全く伝わらないってことを過去何度もあった、ありませんでした？
文字打ったこと？
その文字で打って、その、言ったことを、うん、ものすごく深く考えてしまうパターンとかあったじゃないですか。
うん、
その、そんなに、何だっけ、なんでそんな深く考えてんの？みたいな。
覚えてない。
覚えてないか。いや、だからその、俺が適当に打った、なんでそんなこと気にしてんの？っていうこととか、ようあったじゃないですか。え、そこ？みたいなこととか。俺だけか覚えてるもんは。
僕、真面目だから、そういうところはダメかもしれないけど。
うん。だと思いますけどね。
うん。
いや、その、何でしたっけ。まあ。
だから、言われたこと一行のこと考えちゃうからと思うんだ。
はい。
だけど、それは短所であり長所でもあると思うんだよ。
まあ、例えばその、何でしたっけ、売り言葉で買い言葉で俺がギャグとして言ったことを本気で捉えられるとかね。
それはしょうがないよ。
でも多分顔見て、面と見て言ってたら多分伝わってたやろうし、で、人によっちゃ別にそのギャグって言ったことはギャグで捉えてくれるんですよ。
うん。人によっちゃでしょ？
そうそうそう。だからアリスさんはそれが、多分、俺の中では。
人によっちゃなんだよ。
そう、俺の中では、大真面目に捉えられてしまうんで。
でも、みんなそうじゃない？
どうなんだろうね。
だって、みんながみんな言ったことを、絶対に全員が理解するっていう人いないでしょ？
それはないと思います。
うん。だから、それは関係ないと思うんだよ。
そうか。
うん。
なるほどな。まあ、うん、なかなか、ね。
だから、うっかりすぎるのと、
うん、
正直ショックだった。ね、お話しした初日に、
はい。
アリスさん、だから、ね、ちょっと、ドカーンとやらかしそうな気がして、怖い。
そうなんですよね。
本当に、やらかしちゃったから。
まあね。アリスさん、それはもうね、受け止めるしかないと思いますよ。
うん、いやいや、受け止めない。だけど、
はい。
うん、まあ、そうだな、うん、リベンジはしたい。
リベンジはしたい。
うん、だって、テレアポよりも、よっぽど楽だよ。
あ、まあ、そりゃね。
うん。僕、松下電器さんの作った 3.5 インチフロッピーディスクのベーシックの勉強の、
はい。
あれをこう電話で、売る、電話？
はぁ、あ、はぁはぁはぁは
ぁ。あれの、ね、新宿のセンタービルの30何階ぐらいで、
はい。
営業電話やってたんだけど。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
なかなか大変だったもん。
まあ、そりゃそうでしょうね。俺なんか絶対やりたくない仕事ですよ、それ。
だってさ、新宿センタービルに行ってみたかったんだもん。
うん、だって、その、断られる前提で話さないといけないじゃないですか。
うん。でもさ、
はい。
僕ね、うん、ビルで働くのは、
うん、
懲りたの。
はい。なんで？
地震が起きた時にね、
うん、
ビルの構造って揺れるようになってるんですよ。
揺れますね。
それで、花屋敷の、
はい。
くるくる回りながら、こう、箱がくるくる回りながら、こう上に行ってくるくるくるくる回るね。
うん。
あれみたいにグワーン、グワーンってずーっと回ってるの。
うん、はいはいはい、はい。
気持ち悪くなっちゃって。僕仕事で酔ったの初めて。
なんと、仕事してる最中に、てかまあ、ビルって高ければ高いほどさ、別に湿度がじゃなくても、なんか、普通に揺れてたりするじゃん。だから50
度だって真ん中にこうね。
うん。
すごい、こう、滝じゃなくて、なんだかでできてるから、
はい。
ね、地震が来ても、ビョンビョンビョンビョンってこう、揺れるから、
はい。
倒れないんであって、
うん。
だからビルはあんなに、回ると思わなくて、
はあはあはあはあ。
いつまでも立っても止まんないから、まだ回ってるって、気持ち悪くなっちゃって。
なるほどね。
僕、ビルはダメだって思って。それでやめたの。
ビルで酔ってやめました仕事。すげえ理由だな。
その後、
うん、まあ、でも体調管理っていうのは重要ですからね。
うん、もうすでに具合悪くなってる時だったんだ。
はい。
さら にそこで具合悪くなって、
はい。
で、次はユニックスのあの、プログラムの方行ったけど、ちょっと具合悪くなってやめて、
はい。
それでまあ、あの、次にあの、横が広れたパッカード。
は
あ、うん、新宿にあるんだけど、入って、はい、で、具合悪かったんだけど、うん、上司が、あの、本を渡して、
はい、
これ、俺が書いた本、明日まで読んでこいって言われて、
はい、
次の日まで読んで行って、
うん
その時僕、髪の毛脱色とかしてたんですけど、はいはい、全く全然関係なくて、
はい
うん、横がヒューレットパッカードのここで新しいやつとか言って、
はい、
楽しんだんだけど、
はい、
具合悪くなって、
はい、
説明したら、よし、じゃあ1年やる。1年経って直してこい。
ああ、体調ですね。
治らなかったんでいけなかった。
残念ながら。
もったいないことしたよ、横がヒューレットパッカード。
ねえ、お仕事ってほんま大変ですからね。
これなんか。で、今、
はい、
仕事絶賛募集中で、
はい、
探してるんだ。
はいはいはい、うん。
ちょっとネットショップの運営代行をやろうかなってちょっと考えてるんだけど。
はい。めんどくさいっすよー。
それがね、うん、あともう一つね、コールセンターが、はい、大きなとこがあるのね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
もう、あの、無料対応なんだけど、
はい。
電話回線無料対応なのね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
だから、無料で向こうがお金出して、
はい。
もう一本電話回線をうちに入れなきゃいけないっていう。
ああ、なるほど、ね。
いや、そこまではちょっとって思って。
うん。なるほどね。
手が出せない。
まあね、大変ですね、ほ
ん
と。
通販のね、受けるのやりたかったんだよ。
まあ。
やるやとか、かごめとかやりたかったんだよ。
なるほどね。いやー、でもね、ほんと、電話対応って大変ですからね。うん。まあ、私なんかは電話対応できない人間ですからね。切れて、あの、切れてというか、怒鳴り上げへんけど、相手を論破するっていうのにね、途中から命をかけてしまうことになりますんでね。
うん、それはね、うん、やりたいけどやっちゃダメなんだけどさ。
はい。いや、あの、言っちゃダメなんですけど、俺はやってしまうんですよ。自分の感情を優先してしまうことがよくあるので。うん、ね。
なんかね、でも僕、前の会社ではね、
はい。
作業員の人と結構仲が良くて。
はいはいはい。
作業員の人が、アリさん面白いねーって言って。
はいはいはい。
うん。あのさ、なんか仕事ないかなーって言うと。
はい。
すみません。あの、緊急の方入ってきてません。これがなんとかさんならさ、ちょっと探してくれるといいんだけどなー。アリさん探してくれないのかなっていうか、いや、僕も探せませんよーって言って。
なるほど。
すみません、僕、仕事中なんですよーって言って。あそうなんだよね。うん。仕事したいなぁ。って言われても。
なるほどね。まあね、何でしたっけ、アリスさん。
ん？
人にはね、向いてる仕事、向いてない仕事がありますからね。うん。その辺は、ね、頑張って自分に合う仕事を探してくださいよ。
緊急以外はね、バッチリなんだけどね。
俺もね、期待してますから。ね、いろんな意味で。
とりあえず。
はい。
今はフリーランスの、ネット声優やって。
はぁ、あ、はぁはぁ。
まあ、アプリの方の？
うん。まあそうですね、なんか一部アンドロイドアプリだとかに、そのアリスさんの声が採用されてることがあるみたいですね。
この間、また別の？
はい。
アプリに入れたやつができましたって言ってきたんだけど。
ああ、なるほど。
聞いたら、はい、僕以外の人の声を入れて、
はいはいはい、
一体どれが僕なのか、どこが分からなかった。
なるほど。自分の声が分からなくなった。
しかも、あと、次はもう課金しないと次のところができない。
なるほどね。
分からないまんまだった。
どこでアリスさんが使われてるの、アリスさんの声が使われてるのか分からないみたいな。
そう。
で、課金、ひょっとしたら課金したら聞けるコンテンツの中にアリスさんの声が大量みたいな。
あー、そんなこと言われてはなんか課金しようか。
アリスさんの声を聞きたければ課金しやがれみたいなね。
自分で自分の声聞くために課金するか。
いやいや、そうじゃなくて、うん、 その世の男の人のためにですね、アリスさんの声を聞きたければ課金しろやと。
なんか大変なことになったな。
そうですね。はい。はい、まあそんなこんなでですね、なんか随分と長々とオープニングトーク喋ってしまいましたが、とりあえず今日のお題を紹介していきたいと思います。
良きかな、良きかな。
今日のお題は、欲しいものでございます。
あれも欲しい、これも欲しい、どれも欲しいの。
ん？
え？
え？え？いらない、何も捨ててしまおう。違う。
ダンジャリですか？それはダンジャリですか？
いやーね、なんかそのなんか二つほど歌が頭の中に出てきたんですが、まあとりあえず置いてみましょう。今日のお題は欲しいものでございます。第5回ジャオンラインのゲーム内ゲーム外問わず今欲しいものを教えてください。基本的には物質ですけどね、時間とか愛とか概念的なものでも OK でございます。
え、そうなの？
そうなのです。
物理的なものじゃなくても良くなったん
だ。物理的なものじゃなくても良くなりました。
パワーアウト。
というわけでアリスさん、アリスさん今は何が欲しいですか？
あのね、
はい、
あのね、楽天市場で、
はい、うん、
欲しいものをいっぱい
見つけてきたわけですね。
見つけたっていうかね、
はい、
あのね、なんだろう、あのね、ね、
はい、
本当に浮いてる地球儀があるの。
ほうほうほうほうほう。
ずっと回ってるの。
ほう。
あの、磁石じゃないんだよ。
磁石じゃない？何で浮いてるんですか？
不思議な力で浮いて
る。わかんねえよ。まあ私もちょっとこの前ですね、欲しいもの買ったんですよ。
あ、どうなの？
ものすごい、あの、単純なものなんですけど、はい、でかいゴミ箱。
何リットルぐらい入るんですか？
一応ですね、45リットルのナイロン袋を上から被せてます。
普通の家庭の、あれだな、あの、生ゴミとか入れるゴミ箱みたいな感じかな？
ちょっと身長は低いです。
うん。でも、大きいね。
はい、45リットルの袋をこう入れて、その中にゴミポイポイポイポイ、捨ててます、うん。なぜゴミ箱を買ったかと言いますと、
うん。
あの、私、以前もゴミ箱を持ってたんですが、
はい、
ちっちゃかったんです、
うん、
でそれをパソコンの真横に置いてたんですけど、いつもですね、ゴミが溢れて溢れてですね、
うん、
まあ、定期的にでかいゴミ袋に移せばいいんですけど、うん、あのものすごいゴミが溢れることが多かったんですよ、
うん、
ですのでもうでかいゴミ箱を買って、うん、それにもうナイロン袋を敷いてですね、うん、もうポイポイポイポイその中に吸ってていって、うん、でそれをもうゴミが溜まったらそのままナイロン袋でゴミのマンションの捨てるところにポイでいいかなって思ってですね、それを実行して買ったんです。
僕もだよ。
はい。そしたらどうなったかと言いますと、
はい、多分、
うん、
ナイロン袋の上に山盛りになって、
はい、いやそんなことはしません。
ないの？じゃあ、うん、ナイロン袋出したらゴミが半分以下で、うん、ゴミ箱の中に入れてる時にはいっぱいなんだけど、
はい、
ゴミ箱から出した時にゴミがへこんで、
あ、それはまあ夜はあるパターンですけど、そんなことじゃなくてですね、うん、ゴミ箱を置くことによって、私のデスク周りのゴミは少なくなったんですけど、
はい、
通路がなくなってしまいました。
え？
通路がなくなってしまいました。
ゴミ箱がでかすぎたの？
ゴミ箱がでかいので私の右隣にはミキサーが置いてあるんですよ、
うん、
でそのミキサーの奥にゴミ箱を置いてるんです、
うん、
で前はゴミ箱が小さかったんでそのミキサーとゴミ箱を飛び越えて、うん、流しというかお手洗いの方に行けたんですけど、
うんうんうん、
今は一またぎで飛び越えることができなくなってしまって一旦ベッドの上に避難してでベッドの上で移動してゴミ箱の向こう側に着地しないといけないっていうような状態になってしまったんです。
なんかアスレチックだね。
そうなんです。だから私が
それはよくわかる。
私が今はその今私がいる席からその 流しやお手洗い、まあまあ出入り口の方ですね。出入り口の地の方に行こうと思ったら、一度ベッドの上に登って、ベッドの上を歩いて、で床について、そこに行かないといけないような状態です。通路がなくなりました。でゴミ部屋にならないように定期的にそのゴミを捨てないといけないんですけどね。
うんうん。
それをあれするためにあのいろいろと、苦悩というかまあ工夫はしてるんですけど、だどうにかそのゴミを自動で捨ててくれるようなアイテムはない、あのアイテムないかなとかって勝手に思ったりしてますが。
ラストシュートみたいなね。
まあなかなかないですね。はい。
僕もさ、
はい。
ほら。机入れちゃったから、
はい、
でっかいの。で、机のところにあったこの低い机、
はい、
とか、まだ置いてあるのね。
まあ、なんかね、あの、座卓ってあんまダメらしいですね。その床に座っていろいろ作業するとですね、うん、床が物置きと思ってしまうんです。物置けるスペースとして考えてしまうんで、床に物が散乱してしまうらしいです。座卓の場合。
なんかさ、
はい。
あの、こんまりさんって知ってる？
何？
こんまりさん。
何それ？
近藤まりこさんだったね。
はいはいはい。
こんまりさん？
はい。
お掃除の、ときめく掃除の仕方って言って、
はぁは
ぁ。すごいあの本が売れたし、
はい。
なんかドラマもやったような気がするんだけど、
はい。
洗濯のものも、
はい。
立てて、自立できる畳み方をして、
はい、
縦に並べて収納とか、とにかくあの物を捨てる子供の頃から、
はい、
お返事ページとかいろいろ見てて、
はい、
家にある無駄なものとかを、
はい、
捨てたいな、あれ捨てたいなって言って、
はい、
勝手に整理をしてて、でお母さんにお片付け禁止令が出た子なんだ
って。ああ、なるほどね。
それで。もう片付けることばっかりにこう集中して生きてきて、
はい。
で、今になってそれが生きたというか、で、本見て、すごくわかりやすいし、これはいいって思って、うん、僕もやろう、これもやろう、これもやろうって思えるのがいっぱいあって、
はい。
だけど、さらに今日、こんまりさん以上に、
うん。
片付けたくなる、部屋作りっていう本を買って、
はあ、はあは
あ
は
あ、ものすごいアイディアがたくさんあってね。
はい。
よくわかるんだよ、この、例えば下着一つにしても、
はい。
ほんまりさんは下着ですら、こう、ちょっと畳んで可愛くして、
はい。
こう、ディスプレイというか、やるんだけど、この人の考えは、うん。パンツとかは、どんなに雑に入れてても、うん、色とか形とかがすぐわかるわけなんですよ。
あ、まあそうですね。
あの別に畳んでシワをなくして綺麗に畳まなくてもいいものなんですよ。
うんうん、
なので、洗濯機のところにある引き出しに、
はい、
パパパって放り込んじゃうだけなんだ、
はあは
あ、で、その上には、あの見えるように、うん、すぐ取り出せるようにタオルが並んでて、
はい、
なんかこの人間の動線に合った感じで、
はいはいはい。
うんうん、あとあの、ほら、歯磨き粉とかって、こう、上下逆さまになって、こう、ほら、立てられるタイプ。
はい、ありますね。
うんうん。あれだとさ、
はい。
この、置いてるところにこう、輪っかじゃないけど、
うん。
やっぱり水とかほら、あるから、
うん。
ちょっと、黒いほら、カビがついちゃったりとか。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、うん、服がついてる、金物の洗濯バサミ？
はい。
で、挟んでぶら下げてるの。
ああ、それ賢いですね。
すごいなって思って、
はい。
で、それでこの人の考えは、その床に置いちゃうと、
はい。
その下を掃除ができないから、
床にとにかく物を置かないってやつですね。
置きたくないというか、
はい。
浮かせたり、うん、バックでやったり、吊る下げたりとか、とにかく工夫がすごいのね。
まあ、私もその、あれですよ、そのマイクのケーブルとか、ヘッドホンとかヘッドセットは吊るすようにしてます。
あ、そうなんだ。
吊るしてます。
あ、
ただし、それでも床にはケーブルがぐっちゃぐちゃです。
あ、長いとね。
長いやつは巻き巻きして吊るしてます。
僕もね、マイクがすっごい長いんですよね。
はい。
なんでこんな長いんだろうって思うぐらい。
マイクのケーブルちゃんと八の字巻きできますか？
八の字巻き？
はい。八層巻きとも言います。あの、順巻き、順巻きじゃなくて交互に巻いていく、いけばですね、うん、あの、ねじれずにこう、スルスルスルって取れるんですよ。
そうそうそうそう。だけど、
はい、
普通の家電って、
はい、
売られてるときそういう風になってるじゃないですか。
なってますね。
だけど、そのまんま使わないでくださいって書いてある。
そうですよね。
危ないんだろうね。
コイル状になってたら発熱しますから。
あ、やっぱそうなんだ。
はい。いや、でも大丈夫ですけどね、基本は、家電。
そう、まあ、そうだよね。何ヶ月もスキッパとかじゃないもんね。
そうですね。
難しいな。
まあ、今日あの、お題欲しいものです。欲しいもの、どんどん書いていってください。どんどん書いていってください。ぜひ書いてください。
ぜひ書いてください。あのね、あのね。
はい。
ちょっとさ、僕が今、楽天市場で欲しいものっていうのを。
はい。
聞かせたいのだが。
ほうほうほう。さあ来い。さあ来い。
まずは。
まずは。
楽天市場に行きます。
楽天市場、はい。
てってれってってってってってなんだろう、すごい読み込みが遅いんだけど。
ほうほう。
なんだろう、ね、
楽天市場に行ったらですね、
うん、
私の最近チェックした商品になりますよね、
うん、
最近チェックした商品、うん、ビンゴボンゴパイン330ml×24本
僕は、
はい、
防音のシート、はい、っていうか、はいはい、壁みたいなやつ、うん、なんでかっていうと今あるベッドの横の物置の、
はい、
木のガラガラっていう戸、
うん、
戸を外して、上にカーテンレールをつけて、カーテンにしようと思うから、
は
あ
は
あうん、それで上の方に、こうポールが横にずらーっとこうバーンってでっかいのが入ってるので、
はい、
それをちょっと取っ払って、いろいろ考えようと思ってるから、ちょっと兄側の、ところにこう防音の何か貼りたいな、貼りたいなって思って見てて。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、うんうん。ですね。
うん。
まあ、楽天市場の場合、その最近チェックした商品では、
うん。
あとはその、何でしたっけ。写真撮影器具4等式ソフトボックス、照明ですね。とか、照明です。
照明？
照明です。写真撮影するためのライト、照明。
ああ、どんな照明？
普通に四角いボックスのタイプのやつで、中に、くるくる巻いたライトをいっぱい突っ込んで、ペカーって光らせるやつです。
くるくる巻いたライト？
これです。実際にアリスさんには現物を見ていただいた方がいいかもしれません。うんうんうん、はい。
見せて、見せて、見せて、貸して、いらっしゃい。はい。
照明です、照明。写真撮影用の。わかります？
ごめん、なんか固まった。
お、大丈夫か？
なんだろう、今日おかしいぞ。すっごい詰まってる感じ。
あー。
なんだろうね。
なんでしょうね。
全然読み込めないよ。
え、マジですか？
マジマジ。
なんででしょうね。
恥をやつ。
はい。でですね、あとその、私のアマゾンさんも結構ね、商品傾向見れるじゃないですか。お買い物傾向とか、それによってですね、おすすめ商品が出てくるんですけど。
出てく
る
ね。はい。あ、すごくいいね、これ。
すごくいいでしょ。
あのさ、
はい、
そうそう、こういう風にやるために、
はい、
なんだっけ、障子の紙？
はあ、はは
あ。あ、トレッシングペーパー？
うん。
何かをやってる人もいるね。
まあね、
あとレフ板？
レフ板、はい、持ってますよ。まあね、あとはあれですね、一時期ですね、うん、そのアマゾンのおすすめ じゃない、Google の、何でしたっけ、Google の、おすすめアイテムの中でですね、
うん、
あの、ページ全部が、その、カンコレのデンちゃんのフィギュアだったっていうのがありましたね。
最近見てるものがさ、はい、おすすめに入ってくるからさ、
そうなんですよね。人に見せられないですよね。ぶっちゃけ人に見せられないですよね。
うん。
人に見せたら大変なことになりますよね。
そうだね。
はい。まあ人に見せたら大変なことになりますので、まあアリスさん、このままですね、ちょっと私、若干喉を潤してきますんで、このままアリスさんのおすすめ商品コーナー、欲しいものコーナーをこう宣伝しといてください。やっといてください。
はーい。と言ってもね、大変なんだよ今。なんかすごく重たくなってね。今ファイアーフォックスを立ち上げたからもうちょっと待っててね。でもファイアーフォックスって一番あれだよね、ページを開かないとその間まで読み込まないから軽いっていうイメージはあるんだけど、なかなかなかなかちょっと待ってて、ちょっと待ってて、楽天市場が、あのね、アリスね、欲しいものは一個買ったものがあるんですよ。というのは楽天市場さんで、桜のね、あ、もともとこうピンクの傘なんですけど、雨に濡れると桜の模様が出てくるっていう傘を買ったんですよ。しかも楽天ポイントだけなんでタダで買ったんですよ。すっごくね、お気に入りなの。で、気に入りすぎちゃって、まだ使ってないの。梅雨になったら使えるかなって思うんだけど、でもね、なんかもったいなくて、どうしたらいいんでしょうね。そういう、なんか、買ったけど、もったいなくて使えないものっていうのはダメだよね。ね。うん。あと、欲しいなーって思うものはね、たくさんあって、ちょっと待ってね。楽天市場さんです。良いですか？楽天市場さんです。なんだろう、もう、なんかもう目いっぱいになってるよ。どうしよう。なんでだろう、こんなに重いの。困ったな。こっちかな。ちょっとごめんなさいね。うん、なんかね、なんか使用中だって出ちゃうんだよね。外付けくんが外せないからかなって思うんだけど。うん、ま、いや、ね、楽天市場で、
はい、ただいます。
止まるんだよ。
ただいまで止まる。
おかえりでござる。
アリスさん。
楽天市場
か？今ですね。
はい。
私、ちょっと、
うん、
何でしたっけ。
ん？
流しというか洗面台でですね。
はい。
ガラガラをしてたら一つ気づいたんですが。
何ですか？
今、切実に欲しいものがございます。
流しでガラガラ？
口の中をガラガラしてたらですね。気づいたんですが。今一個切実に欲しいものがございます。
切実に欲しいもの？
はい。
マジックタンブラー壊れた？
違います。あれ、
うん、
何でしたっけ。トイレットペーパーが切れかかった
やばい
やばい。
あのね
はい、
これ買ったか傘なんだけど、
はいはいはい、
雨に濡れると桜が浮き出る不思議な16本骨長傘って書いてあるんだけど。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
まあ、傘、桜、
うんうん、
不思議とかで、
はい、
検索すると楽天さんで出てくると思うんだけど、
はいはいはい。
うん、これ買ったんだけど、もったいなくてまだ使ってないんですよ。
はい。
うん、
なんか、アリスさん、女子力の高いアイテム買いますよね。
そうかな？
そう？
そんで、すごく欲しいなって思ったのが、ちょっと待って、なんかね、全然動かないの。
一旦ブラウザをすべて閉じてしまえ。
やったの。
はい。
やったんだよ。
はぁはぁは
ぁ。なんでか重いの。
チョロメちゃんは？
チョロメって何？
Google Chrome。
あー、使ってない。あのね、
そう。はい。
これはいつか買おうかなって思ってるんだけど、
はい。
割れないコップ。
割れないコップ。
うん。
いや、まあ、マジックタンブラーとかなかなか割れないじゃないですか。
いや、それがね。
うん。
ちょっと待って、ちょっと待って、もう、URL をコピーするのも苦労してます。
樹脂製のグラスですよね。
あ、なんだ、もうバレてる？
うん、な、バレてますよ。
なんだよ。
だって私も、持ってます。
そうなの？
そう、パッと見ガラスのようなコップに見えるけど、実は、あの樹脂で作られてて割れないってやつですよね。
ふにゃ
え？
で、
はい。
もう一つ欲しいのが、
はい。
これです。
何？さあ来た。URL 来ちゃいましたよ、アリスさん。
はい。
よいしょ。ん？どれだ？下側のやつか。これか。
下のやつ。
はい。時を打つ、時を眺める。プロジェクトクロックムーン。はい。電源を入れて。
え？
あ、時を打つ、時を眺めるってやつですよね。
うん。
プロジェクトクロックムーンってやつですね。
うん。
壁に、この時計、月、背景が月になってる時計が、出るんですか？
壁に、
はい。
月が映し出されて、
はい。
で、針のところが影になって、
はい。要するに、プロジェクタータイプの時計ですよね。
そうそう。
でもこれってさ、
うん。
明るいと使えないじゃないですか。
なんか夜だよ、夜。ロマンティック。
明るいと使えない
じゃないですか。寝る前に時計を眺めながら寝るのだよ。
明るいと使えないじゃないですか。
明るいってもう大丈夫。
時計を眺めてたら寝れなくなるじゃないですか。
え？そんなことないよ。
そう？
うん、月を眺めながら満月だよ。だっていつでも満月が見える。あとこれが欲しい。
ほう。
実際手作りでやった人のレポートを見たんだけど、大変だ、これ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。これは、何でしょうかね。ああ、一人専用の、会員吸音ルームですね。これはちょっと欲しいですね、うん、私も。
本当？
はい。
あとね。
はい。
ちょっとさぁ、なぜか買い物カゴに入ってないんだけど。
でもこれ高いんですよね。
それはね。それはもう10万、いくら？
でもね、これだったら確かね、吸音ルームだと、なんか、段ボールを作ったですね。
うん。
防音室みたいなのを作れるあれがあるんですよ。
うん。なんか実際手作りでやった人がいて、
はい。
段ボールも、段ボールをこうベタっていうんじゃなくて、
はい。
段ボールの断面が、ほら、ギザギザの。
はい。
断面を、こう、なんだろう、縦に並べるっていうか。
そう、このね、ダンボッチっていうのがあるんですよ。ダンボッチっていう。
ダンボッチってなんか、一人ぼっち？
ダンボッチっていうのがございまして、個人用の段ボール防音室なんです。で、ダンボッチの特徴といたしまして、
うん、
何でしたっけ、安価な値段で確かな防音性能ということでですね。
え？何それ？
まあ、安価って言ったって高いですけどね。安価って言ったって、安価って言っても高いです。はい。
何いくら？
何でしたっけ？ちっちゃいサイズのやつで5キュッパです。
ダンボッチ？
はい、ダンボッチ。今 URL 貼りました。まあ、ダンボッチね。その、吸音室、防音室っていうのはすごく欲しいですね。まあ、うちの、
だよね、
はい。部屋は防音そこそこしっかりしてるんで、これぐらい喋っても文句は言われないんですが、さすがにこの状態で全力で歌うと怒られますね。
すごいね。
はい。
でも、あっちよりも安いじゃないですか。
あっちよりは安いですね。
ダンボッチってどれぐらいのあれなの？
下の方にそのどれぐらいの音が小さくなるかっていうのを、書いて、書いてるあれがあります。
ほんとだ、レビュー。酸欠に注意って書いてあるよ。
まあ、90デシベルのとか大体60デシベル前後ぐらいまで下がるらしいですね。だからまあ全力でカラオケで歌ったやつが、まあ普通の会話ぐらいの、まあ学校の授業とかですね、それぐらいのレベルまでは下がるらしいです。
ああ。
はい。
それは、いいな。
しかし一個問題がございます。もう一個問題というか完全に忘れてたんですけど、DOL ヘッドラインがですね、
はい。
完全に時間がオーバーしてます。
あ、すみません。
はい。で、現在、気づいたら23時8分っていうね。
うん。
もうすでにお題のコーナー突入しておかないといけない時間になってしまってるんですが、このままなし崩しでお題のコーナーに突入しておきましょう。
あ、はい。わかりました。
今日のお題のコーナーは、何でしたっけ？
欲しいもの。
欲しいものです。
そして、
はい。
そして、これが、僕の欲しいものです。
何だ？
えい。
さあ、来た。YouTube 動画、音声があるのはまずいぞ。
ムーバーグローブと言いまして。
はい。
まあ、動画で見ると多分いいと思って。
は
あ、
は
あ
はは
あ、多分一番上の動画で。
あー、ムーバーグローブ。
はい。
地球儀ですね。
地球儀。
回り続ける電池不要の地球儀ってやつですね。
はい。すごく綺麗なの。
これってなんで回るんだろう。
光で回るの。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。回る地球儀、ムーバーグローブ。
きれ
ー。ムーバーグローブは、電源や電池を使用せず、光エネルギーと地球の磁場によって半永久的に回転し続ける地球儀だそうです。
欲しい。欲しい。
なるほど。お高いですね。そこそこ。
お高いけどこれ欲しいよ。
でもアリスさん。
はい。
なぜ地球儀が欲しいんですか？
回るから。
いやいや、ま、回るんはいいんですけど。
うん。いいの、これが地球儀じゃなくても、
はい、
月だとしても、
うん、
クリスタルだったとしても、うん、でもクリスタルだと回るとわかんないから。
回ってるのわからないですね。
うん。
インテリアとして欲しいんですか？
眺めていたい。多分これ、僕これがあれば3時間ぐらい眺めていられる。
あ、はい。俺無理だな。
うん。もう欲しい。欲しい。すば。
なんで地球？
それは地球の模様をしているから地球儀なんだよ。これで月があればさ、月欲しいんだ。
あ、そう？
でも青い地球もいいよね。
じゃあまあ。何でしたっけ？
何？
なんか、アプリかなんかでさ、
うん、
地球儀的なアプリがあった。
あるよ。
じゃないですか。
うん。
それ永遠見てればいいじゃないですか。
あ、あのね。
はい。
なんだっけ。あるんですよ。
はい。
ただ眺めるだけのやつが。
ほうほうほうほうほう。
あ、青い目玉、赤い目玉のサソリっていう歌が入ってて。
はい。
で、こう人が立ってて、シルエットで帽子かぶったおじさんみたいのが立ってて。
はいはいはい。
画面を指でグリグリやると、こう、煽れたりとか、いろいろ角度変えられるのね、回したりとか。
はいはいはい。
それを、こう、光がね、ずっと、上からこう、降ってくるような感じ、
うん、
で、すっごい綺麗なの。
てか、アリスさんさ、俺思ったんやけどさ。
はい。
Google Earth 眺め続けてたらいいんじゃないですか。
やだよ。
ダメなの。
やだよ、寂しいよ。
ゆっくり回るじゃないですか、Google Earthも。
なんて夢がないんだよ。
ダメですか。
ダメよ。
ダメですか。
ダメダメよ。
残念。Google Earthも地球儀ですから、いいんじゃないですか？
まあ確かに地球儀ですけど。
地球儀でしょ？
はい。
で、なんか、ずっと回り続けさせることもできるじゃないですか。
あのさ、
はい。
ちょっと僕 iPhone 下の部屋に置いてきちゃったのかな？
うん、どうしたんですか？
見当たらないんで、ちょっと取ってきてもいいですか？
どうぞ。
すいません、お願いします。行ってきまーす。
行ってらっしゃい。
レッツゴ
ー。はい。というわけでですね、本日のお題のコーナーに突入していきます。本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はですね、欲しいものでございます。ゲーム内、ゲーム内外問わずにですね、欲しいものを、バンバン書いてくださいって言ってもですね、現状すごく書き込みが少ないので、チャットルームの、書き込みなんかも、拾っていきたいと思いますので、ぜひぜひもう会話形式、対話形式で OK でございます。欲しいものをバンバン言ってください。はい、はい、今欲しいものですね、まあ基本的には物質なんですが、時間や愛などの概念的なものもでも OK でございます、投稿していただけると非常に嬉しいですし、投稿がない場合はその画面の中の大公開のチャットの方も拾っていきますし、かつ、アリスさんが永遠と欲しいものを喋り続けるっていうね、そういうコーナーになる可能性もございますか。ハリさん、お帰りなさい。はい、来ました、欲しいもの、当たっている宝くじが欲しいそうです。ハリさん。
ただいま。
お帰り。
ただいま。
はい、当たっている宝くじが欲しいっていうね、方がいらっしゃいますが。
ああ。
300円が当たってる宝くじとか。
300円？うん。300円？
宝くじってあれですよね。その夢ですよね。まあでも宝くじが、当たっている宝くじが欲しいイコール現金が欲しいってことですよね。
まあ、そうだよ。そうだね。
なんか夢がない。ね、夢が、はい。
ね、あとね、なんかね、いっぱいね、うん、これ、あの、アプリで、
はい、
楽天のね、ルームっていうアプリがあるんですよ。
は
あ
は
あ、で、みんなで、この商品いいよって言って、みんなで、いいねとか、ね、私もこれやるって、これってやって、こう、自分のとこに表示させたりとか、
はい、
こうして、お互いのこう、欲しい商品みたいなとか、いろいろあるんだけど、
はい、
で、実際ちゃんと浮いてる、なんか地球儀っぽいのがあれば、
はい。
あと、サンキャッチャーってわかります？
サンキャッチャー、なんすか？
こう、キラキラした、
うん。
ミラーボールの透き通ったようなやつがこうあって、
はいはいはいはいはい、はい。
で、太陽の光をこう分散させて、
うん。
ね、こう、太陽の光を散らすような感じ？
なるほど。
うん。で、あと、かわいいのが、ペンギンの、おにぎりの作る、海苔のカットして。
ああ、その機械でカットして、おにぎりに貼り付ければペンギンになるわけですね。
すっごいかわいいから！
はい。
これ見てほしい！
ああ、そうですね。
うん、これはね、
うん、
楽天市場で、
楽天市場で、はい。
楽天市場で、おにぎり押し型、ペンギンって。
おにぎり、
うん、おにぎりとペンギンだけでもいいかもしれない。
おにぎり、ペンギンだけでも。
かわいいんだからなー。
いや、押し型って押さないと多分出てこないですね。
え？
おにぎりの押し型のペンギン。あー、なるほどね。
うん。
キャラ弁。
かわいいでしょ。
これはかわいいですね。
うん。あと、
はい、
USB で使える、加湿器で、
はい、
クジラさんが、こう、潮吹くように、
はい、
コップか何かの上にポカって浮かせておくと、
はい、
ピューって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、
あ。いいんだから、もうこれ。
USB 加湿器。
え？
パーソナル加湿器、クジラ。
あった？
あった。
偉いね。
超音波加湿器のタイプですね。
うん。
なるほど、なるほど、なるほど。USB 卓上加湿器。
あと、鉛筆なんだけど、うん、レインボーペンシルズっていうの。
レインボーペンシルズ、
うん。これは、削りカスがレインボーになるというか。
なるほどね。
それはよく考えてるなと思うのと、
はい。
あと、
削りカスが虹のような綺麗な鉛筆。
そうそうそう。シャープな。なんか削るの楽しそうって思って。
ああ、これはよく考えられてますね。
あと、バスライトアヒル。
バスライトアヒル？なんだそれ。
うん。ぷかぷか浮かせるんだけど、
はい。
アヒルちゃんみんな光ってるのが可愛いんですよ。
バスライトアヒル。
うん。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ。あ、なるほどね。アヒルのおかげで風呂も楽しくなる。
うん。
イルカバージョンもあるみたいですね。
うん、あ、可愛いね。あとね、
はい。
はい。あと、ハンギングチェア、カッコエッグ型。
ハンギングチェア。
カッコエッグ。エッグだけでもいいか。ハンギングチェア、エッグ。
ハンギング
チェア。これはね、かなり欲しくて、お店にあった時にはもうなんか、あー、これ欲しいって思って
すごい。あ、なんかあれですよね。近未来的な世界に出てきそうな。
そう。
ぶら下がってる椅子ですね。
材質はちょっとなんか、アジアンテイストだけど。
はい。洋なし型もありますし、エッグ型もありますね。
うん。
中に入って、その丸っこいやつの中に入って、ゆったりとお昼寝できるらしいですね。
ゆったりとお昼寝。あと、
はい。
ツインテール挟まれ枕。
ツインテール挟まれ枕。
これね、ちょっと挟まれてみたいんだよ。
なんそれ？
ねえ、これはもうだって、挟まれてみたいって思って、
はい。
これってやってた商品なんだよ。
ツインテール、挟まれ枕。うん、あー。
ね、挟まれてみたいでしょ？
なんかごめん、俺の予想してたのとは違ったな。
あ、そう。ちょんぼりだな。ダメ？
いや、ダメではないと思います。でもなんか、俺的にはその、あれが欲しいですね。一時期流行った人をダメにするソファー。
あ、いいね。人をダメにするソファーあるよね。
人をダメにするソファーはちょっと欲しいですね。
ベッド、木製、おしゃれ、モダン、シンプル、デイベッド、みたいなので。
うん。
なんだろうね。丸っこいちっちゃいベッドみたいな感じで、ゆったりしたソファーみたいな感じの？
はいはいはい。
もうね、なんで世の中にはこんなにたくさんいいものがあるんでしょうね。
でも欲しいもの、ドラえもんのポケット、かっこ中身あり。
ね、何入ってんの？
いやいやいや、それはドラえもんの道具じゃないですか？ドラえもんが出すような。そしたら、かわいそうなキラキラネームで、かわいそうな、斎藤ドラえもんくん、かっこ6歳のポケットなら、
かわいそう。え、本当に？ドラえもん？
斎藤ドラえもんくんっていう人がいるらしいですね。いや、それピカチュウくんがいる世界ですから。ね。
まあ、そりゃあね。
ではですね、私欲しいもの、また、最近欲しいもので買っちゃったのはですね、
うん、
スマートフォンの液晶保護フィルムあるじゃないですか。スマートフォンの液晶保護フィルムのサラサラタイプを買ってしまいました。
サラサラタイプ？
肌触りがサラサラ、指がサラサラと滑るんやですよ。それを買ってしまいました。
手触り良いの？
手触りが良いというか、ものすごく滑りやすいんです。サラサラします。
ほうほうほう。
なぜそれを買ったかと言いますと、 まあ、私、スマートフォンって結構雑に扱うんで、その、画面には傷がつかないんですけど、画面の上の、その保護シートには、いくつか傷がついてたっていうのもありますし、最近ほら、スマートフォンで、ゲームを始めたって言ったじゃないですか。それでですね、今まで使ってた、その、保護フィルムがサラサラタイプじゃなくて、ノーマルタイプでして、滑りが非常に悪かってですね、指が摩擦して親指の先っぽが痛くなってきたようなんですよ。ね。よく家庭用ゲームのやりすぎでさ、コントローラー使いすぎでゲームダコができたりするじゃないですか。そのゲームダコっぽいものがスマートフォンでのゲームで親指にできそうになったなんて。
今ね、
はい、
スマートフォンをこの持った形のまんま、
はい、
ずーっといるから、
はい、
人差し指と中指が、
はい、
こう折れ曲がったようにこう曲がっちゃったような感じになる病気というか、
はあはあはあ、
なる人が多いみたいだよ。
なるほど。まあ私は小指の形がそれになりそうなので、持ち方は工夫してるんですけどね。引っ掛けないように、4本の指で、スマートフォンの背中を、で4本の指にスマートフォンをポンって乗せるだけ。わかる？で、親指で操作。そしたら、手のひらは4本の指を、
ちょっと届かないとこないですか？
え、なんで？
なんとなく。今やってみたけど。
いや、アリサ、まずその、チョップのポーズしてください。
チョップ？
チョップのポーズ。
はい。
チョップね。
はい。
で、まあ、それで親指をフリーにしてください。
はい。
で、その、チョップのポーズってことは、人差し指、中指、薬指、小指が一直線になってるじゃないですか。
はい。
で、その分の、なるべく、右の方に、スマートフォンを置きます。
はい。
ポンって置きます。
はい。
だから、曲げるというか、指を曲げると、親指が端っこまでどこでも届くじゃないですか。
届かないよ。
嘘、マジで？
真横でやるの？
真横じゃないですよ。だからほんまに、その、指の、先っちょの方に、言うたら、その、中指、人差し指、薬指の第一、第二関節あるじゃないですか。第一、第二関節のあたりぐらいにちょこんって乗っかってるだけです。ちょこんって乗っかってるだけです。
疲れる。
すぐ落ちます。床にポロって落ちてしまいます。
やばいよ。
私のスマホは平気です。
なぜ？
丈夫なスマホなので。
丈夫
です。丈夫なので、はい。ちなみに iPhone でこの持ち方して落とすと大変なことになりますんで、やらないように。
え？
この持ち方をして床に落とすと大変なことになるので、あまりやらないように。
落ちるね、これは確かに。
落ちるでしょ。あ、落ちた。はい。
いやー、でもね、本当にね、楽天は欲しいものいっぱいあるよ。
まあでもね、この、サラサラのやつは、はかどりますよ。親指の滑り良くなりましたし。
おすすめ？
おすすめかどうかはわかりませんが、ちょっと前まではちょっと滑りが悪かったためにですね、親指にこう、ベビーオイルを塗ってプレイしてたぐらいですから。
あれは？
はい。
ほら、仕事で、よくお札とか数えるような感じの人が、
はい、
指にこう、はめる薄いゴム。
あれすると余計滑らなくなるじゃないですか。滑ってほしいんですよ、指が。このサラサロンタイプも多少指が汗ばむと滑りにくくなりますんでね、まあ、メンテナンスも大変かもしれませんが、はい、なんかスーパーサラサラタイプとかがあればいいんかもしれませんけどね、
うん、 スーパーサラサラタイプ。
スーパーサラサラタイプ。はい、では、投稿来てるやつをちょっとずつかいつまみながら行ってみたいと思います。
もう一個だけ、もう一個だけ。
あー、どうぞ、アリさんどうぞ。
iPhone とかの、
はい。
ワイヤレス充電を可能にするアイテム、置くだけで充電できると便利っていうね。
iPhone ってありましたっけ、それ。
iPhone と Android もある。
俺のやつは、その、置くだけ充電のやつありますよ。
あ、そうなんだ。
うん。もともとそのスマートフォン本体に、その、置くだけ充電できる機能が搭載されてますんで、
うん、
充電器買ったらその上にポンって置くだけで充電できますよ。充電器が別売りでしたけど。
すごいね。
はい。ただこの置くだけ充電ですね、欠点がありまして、まあ、まず本体がちょっと熱くなりやすい。で、置いた状態でゲームのプレイがで、やりにくい。充電しながらゲームをプレイしたいって時にやりにくいです。
そんな。
ね。そういうのがありますからね。あんまり、その、寝る前にポンって置くのにはすごい便利なんですけど、うん、そのゲームをプレイしながら、その、やりたいって場合には、ちょっと不便ですね。置くだけ充電は。はい。かな？うん。
ふみよ。
でも iPhone の場合は本体にその機能が内蔵されてなかったと思うんで、
うん、
まぁ、ちょっとしたらちょっとめんどくさいかもしれないですけどね。
おぉ。
どうだろう？俺も、あんまり記憶がないので、はい。
あとさ、はい、最近ある鍋なんだけどさ、
はい。
ストーブ鍋っていうの。
ストーブ鍋？
ストーブ鍋って書くんだけど、
はい。
英語では STAUB かな？
STAUB。
ストーブ鍋っていう。なんか、それがすごく欲しいのね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
それで玄米を炊いて食べたいんです。
はい。玄米を炊いて、食べる用の、ST、何でしたっけ、S、
ストーブ鍋。
鍋。出てこない。STOBU？
ST、カタカナでストーブ鍋で出てくると思うけど。
ストーブ。
うん。
あ、出てきた出てきた。ストーブ鍋。
なんかすごい流行ってるみたいで。
はい。
ちょっと不思議な。落ちた。落ちたヘッドセット。よいしょ。
いや、土鍋でいいっすよ、土鍋で。
土鍋。
土鍋でいいっすよ、土鍋で。高いじゃないですか、このストーブ鍋って。
そうだけど。
そこそこ。
そうだけど。
土鍋最強ですよ、土鍋。はい、まぁ、あ、そんなこんなで投稿来てるやつ読みますね。
はい。
まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
そうですね。もちろん、愛も欲しいですが、ここは物欲の話をさせてもらいますと。この春に欲しいものは、電動アシスト自転車。これに乗ってスイスイお散歩したい。普通、自動車と大型二輪の免許は持っているのですが、現在、車もバイクも所有していないので、足がないんです。うちは田舎なので電車もバスも1時間に1本で使いにくいので電動アシスト自転車があれば近場ならどこでも行ける。きっとスーパーとか買い物して重い荷物を前かごに入れたりしてもスイスイ行けるはず。ただまあ車やバイクなんかと比べればずっと安いですが電動アシスト自転車もいいものは10万円以上はするのでどこのメーカーのにしようかと、装備で価格が変わってくるので迷っているところですね。ということですね。そう、電動アシスト自転車。 まあ、原付きなんかもいいかもしれませんけどね。
うん、父使ってるけど、
はい。
朝の病院行くときは本当は、原チャリで、
はい。
電気のやつね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
音がしないんですよ、ブイーって。ブイーって。
でもね、電動アシスト自転車ね、充電し忘れて、出先で電池が切れると地獄ですよ。
そう、重いんですよ。
そう、地獄になるみたいです。
重いんですよ、あれ。
ですね。
なので、気をつけてください。
はい。充電はしっかりしてから。
でも電動、充電と、はい、予備の電源を1個入れるから、重たいです。
でも電動アシスト自転車ね、結構スイスイ進みますけど、やっぱ高い、普通の自転車に比べれば高いんですし、まあでもスイスイ進むって意味ではロードバイクなんかものすごいスイスイ進みますけどね。
僕の今のクロスバイクのラピードも可愛いぞ。やっとね、
はい、
ママチャリ折りしないようになったよ。
あー、後ろ折りするわけですね。できるようになったわけですね。
痛さをやっと身に染みて覚えてくれたようだ。
アリさん、スカートの、そのスカートを履いてその自転車乗りましょうよ。
乗れないよ。あれさ、
はい、
クロスバイク用の、
はい、
あのスカート隠しみたいのが、
はあ、
作ったら、
はい、
特許取れるかな。
いいんじゃないですか。
はあ、あなたもミニスカ履いてクロスバイクに乗ろうみたいな。
ね。でもね、何でしたっけ。女性のためのスカートでも乗れる自転車選びのポイントみたいなのもあるらしいですよ。
あ、え、そうなの？
そんなのもあるみたいですよ。
なるほど。侮れないな。
自転車が好きですけど、スカートも好き。でもスカートを履いて自転車に乗るのはちょっと、頭を悩ませる、そんなあなたみたいなね。そんな自転車があるらしいです。あとはですね、何でしたっけ、スカートがめくれないようにする裏技があったりとかですね。
みんな頑張ってるんだね。
頑張ってるみたいです。
あのさ、僕さ、
はい、
クロスバイクさ、どういう気もついてないのね。
はい。
それで、あのほら、カゴもないから、うん、買い物をしに行った時大変なの。
はぁ、あ、はぁはぁ。
なんか腕ちぎれちゃうみたいな。
ああ、なるほど。
ね。特にお米とかも、ええー、ってなっちゃう。それで、
はい。
クロスバイクにつけるための、うん、何か、いいか、可愛らしいバッグみたいのはないですか？
どうなんでしょうね。
どれも可愛いけど、うん、なんかね、なんかなんだよ。
なんかですか。なんかね。まあでもさ、
うん、
逆にクロスバイクには何もつけずにさ、
うん、
体につけるタイプのバッグとか、なんでしたっけ、サドルバッグみたいなのを買ってもいいんじゃないでしょうかね。
サドルバッグ？
あ、サドルバッグじゃない。メッセンジャーバッグみたいなやつを。
メッセンジャーバッグ？
はい。
どんなの？
ショルダーバッグみたいな感じです。
ああ
。まあ昔のその郵便屋さんが、それにお手紙入れて運んだりしてたんで、そんな感じで。
なんかさ、
はい、
リュック、
はい、
リュックタイプがいいかなってちょっと思い始めてるんだけど。
あー、なるほどね。
うん、なんか肩からやるやつは、はい、とりあえずたすき掛けにして、うん、で荷物をこう後ろに回して、うん、よって乗ると、うん、体斜めになるから横にブラーンってくるので、
はいはいはい、
さらに乗った後にもう一回後ろにういってやんなきゃダメなの。
あー、なるほどね。まあ、そのメッセンジャーバッグも、その基本斜め掛けで背負うような形になるんですよ。
うん。
まあ、メッセンジャーバッグでググっていただければ、うん、ウィキペディアとかも出てきますし、
うん、
どんな感じかか、背負い方とか使い方とかの解説をしているような、
うん、
画像もありますので、
うん、
ね、うん。こういったので、まあ、可愛らしいおしゃれなやつを買えばいいんではないかなって思ったりしますけどね。 どうでしょう。
今ね、ファイアフォックス立ち上げ。
なんと。
もう、なんかすごい重くて。
はい。
なんだろう、なんかね、閉じるとね、なんかクラッシュ、モジリアクラッシュのなんとかなんとかって
。ブラウザ変えた方がいいんじゃないですか。
なぁ、ニカをしてるのかな。でも僕、このダンボッチ欲しくなっちゃった。
ダンボッチはいいですね。
ダンボッチは
ちょっと良さそうですね。
大きいかなぁ。部屋に置くと
部屋によってはでかいと思います。
そうだよね。ちょっと6畳間のこの机をここに置いてるからちょっと辛いかな。
ちょっとしんどいかもしれないですね、部屋によっては。
もうちょっと ちっちゃい安いとか、
あ
ーないかな。
ですね、なかなか難しいかもしれませんね。
ふぬーん。
ちっちゃくはないです。決してちっちゃくはないですからね、それ。
どういうことだ。
で、何の話してましたっけ？
ちょっと待って。開けないです。
え？
まだ開けてます、
ね。まだ開けてないですか？
はい。ちょっと諦めます。後で見ます。
なる、残念でございます。まあ、後で見るんで、後で見ていただければと思います。はい。はい、はい、まあ失礼しました。まあ、あれですね、ぜひその何でしたっけ、さっき言った
メッセンジャーバック、
メッセンジャーバックですね。
メッセンジャー、はい、あ、やっと来たよ、検索画面
来ましたか。
おお、なんかいいね。
あ、いいですか。
うん。斜めに背負ってる、かっこいい。
斜めに背負うんです。はい。
広いね。
結構いい感じでしょ
う。うん。へー。へー。なんかさ、両肩にかけなくても背中で背負えるっていうのはいいな。
そうなんですよね。
いいな。ちょっとこれ、後でアマゾンさんでチェックだな。
まあ、いろんな種類がいっぱいございますんで、まあ、男らしくかっこいいものから可愛らしいものまでございますんでね、自転車乗るときにはぜひぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
うん、ありがとう、いいもの教えてくれて。
はい、では続きまして、鏡さんからいただきました。皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
さてお題ですが、欲しいもので思い浮かぶのは1分の1フィギュアなんかは欲しいですね。でもすごく高いのが悩みですね。
高いね、30万ぐらいですね。
買ったらあんなことやこんなことしてみたいですね。
しないでいいよ。
え？いやいやいやいやいやいやいや。いやいやいやいや。
何ですか？
あんなことってどんなことですか？
あんなことさ。
あんなことですか？
こんなことさ。
でもほら、某ドラえもんの歌でもさ、
あんなこといいな。できたんだ、いいな。あんな夢、こんな夢、いっぱいあるけど。
でもね、アリスさん。
はい。
ドラえもんの歌は、その昔のドラえもんの歌はですね。うん。2番の歌詞がね。
うん。
危険なんですよ。途中を飛ばして歌ったら。
え？2番？
はい。
2番、出てこない。なんだっけ、最初。
どこでもドアなんですけど。
うん。
歌詞を飛ばし飛ばし歌うと、大変なことになるんです。
何それ。
え、
気になるじゃない。
あ、じゃあ3番ですね。3番。
3番
さ、ドラえもんの歌の3番の、
うん、
あの一部を飛ばして、
うん、
あの歌うと大変なことになるんです。
何か来たぞ。ドラネット。
はい、これ
ドラえもんの歌。
ドラえもんの歌の3番のあの2行目と。
いけたらいいな。
2行目と、
みんなみんなみんな行かせてくれる。
はい。次、そのもう、2行目と5行、2行目と5、6行目を飛ばすって歌うと、あの、危険なことになるんです。
未来の機会で叶えてくれる。あん、あん、あん。だってあんまりそんなにすごいことにはならないと思うけどね。
そうですか？
うん。
あの未来の機会でみんな行かせてくれるんですよ。で、あんあん言ってるんですよ。超下ネタです。
ああ。
超下ネタです。
下ネタか、なんだそう言ってよ。
そういうことなんです。アリスさん普通に歌っててちょっと俺びっくりしました。
いや、わかんないもん。
そう？
うん。
ね。
ああ、なるほどね。
そういうことなんです。
やっと今理解しました。
未来の機械ってすごいんだな、みたいなね。
すごすぎるよ、それじゃ。
で、あんあんあん言ってますからね。ね。
僕今何検索しようとしたんだっけなぁ。すっかり忘れちゃった。
ダメですか。
なんだっけ、
覚えてないです。
なんだろう。スムージー作る機械じゃなくてね、なんか、何かを。くそ、もうわからない。
はい、まぁ、1分の1フィギュア。ね。
うん。
軽空母リュージョーのフィギュアが欲しいです。
おー。一分の一の？
全長180メートルになりますけどね。
ちょっと待って。
船の方です。
ね、大変だ。
船の方です。
一分の一フィギュア。
一分の一戦艦ヤマトのフィギュアとかね。
はあ、
はい、では続きまして地点してるムムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今度はヨーグリーナが売れすぎて販売休止と聞き、こういうやり方流行ってるのかと思ったチェルムムです。こんばんは。
あれはね、
はい、
もうあの本当にあの営業的なものだなっていうね。
で、先週金曜日あるスーパーで、まあ画像を見るとヨーグリーナがあまりに余ってますね。携帯電話のカメラとすり傷だらけの画質悪いです。
またなのってみんなもう。
はい。
みんながね、またなのってことになってて。
そうなんですよ。うん、いやでもね、不思議なことにオレンジーナとヨーグリーナは、うん、コンビニには置いてないんですよ。
なんで？
コンビニには売り切れてるっていうか、売り切れてる風に演出されてるんですよ。
へぇー。
でもスーパーとか行くと山積みにされてるんですよ。
山積みです。
はい。
あれは売れてませんみたいな感じです。
欲しいもの、それはズバリお金です。ロトセブンとかビッグかジャンボくじ一等当たらねえかな。当たったら大都会岡山の岡山駅周辺にマンション買って、いつ生身の女性と結婚しても大丈夫なように準備をしておくのだ。
生身の女性ってわざわざ書くところが。
現在予定未定。てか相手の
生身じゃない女性と結婚することはあるのかな。
え、あるんじゃないですか。
あるのは。
え、私だってカッコ借りしてますもん。
え、
でしょ。
なるほど。
なるほど。
でも刀剣乱舞にはカッコ借りがないよ。
あ、もうそれはそうですね。はい。
なんか寂しいな。
例えばその私の、お知り合いの方の、女性の方もですね、うん、カンコレ、もともとカンコレやってたんですが、うん、刀剣乱舞、まあ、略して刀ラブもやり出したらしいんですが、
お おう、任せろ、トーラブ。
その人はですね。
近づきください。
その人は、不女子じゃないんですよ。
はい。
でもその、
不女子じゃありませんが。
周りの、お友達の方々はですね、その、すごい不女子らしくてですね、なんか、ホモーなネタにすごい、走りまくってるらしいんですよね。で、なんかね、だっけ、そのゲーム自体もそのゲーム内でカップリング的なのを作って、なんか、お仕事をさせたりすることもできるんですよね。
そうそうそう。あのね、内番とか言って、
はい。
うん、あれカンコレだと何人になるの？
まあ、カンコレ遠征ですから、6人で遠征出したりとか。遠
征だけか。
まあ、ありますけどね。
そっちも遠征と、
はい。
あと内番があって、
そう、その、なんかその内番のシステムがなんかがもうあからさまに狙ってる感があって、
うん。
あー、なるほどなーとかって思ったりはしてるんですけど、
でも、ちゃんと、
はい。
頼んでるね、絵を頼んでるところは、
はいはいはい。
イクロプラスさんなんですよね。
なるほどね。
まあ、イクロプラスさんは、BL 用にニトロプラスキラルさんがあるんです
けど。あるんですけど、BL ではないんですよね。
ないから、
はい。
うん、ちゃんと、ニトロプラス。
BL ではございません、キリって言ってるんですよね。
そう。で、やっぱりそれを、売りにして、
はい。はい、
皆さんそう言われるともう想像力かきたてて。
そうなんです。逆に想像力をかきたててしまうんです。
すごくうまいなって思ったんですよ。
はいはいはい。
あからさまに BL ゲームですよってやっちゃうと、男の人はやらないだろうし。
だからあれなんですよ。結局ほら、何でしたっけ。そんなこと全く狙ってないけど、
うん、
その、狙った感じに取られてしまうことなんかもうよくあるじゃないですか。
あるんですよ、
ね。もう、某黒子のバスケとか。
うん。
で、
もう新人。男のキャラがいっぱい入れてればね。
そう。
何でもいいんだよ。
そういうことなんです。仮想がなのかもしれませんけどね、う
ん。みんなおかずなんだよ。
はい。まあね、何でした。ただね、不思議なのは。
はい。
カンコレってさ。
うん。
結構女性もプレイしてるってことよく聞くんですよ。
うん。
でも、その、トーラブの方は、刀剣乱舞の方は、男性がプレイしてるって話を全く聞かないんですよ。
聞かないね。でも、
はい。
三日月宗近さんっていうそのレアキャラ？
はいはいはい。
が、出ないんで、もうみんなレシピの、研究？
はいはいはい。
とかは多分男の人も参加してると思うんだ。
はあ、なるほどね。
で、これがもう、王道のレシピだとかさ。
はい。
うん。で、あとは小狐丸っていうのも、一応そのレアなんだけど、
うん。
僕は小狐さんの方が出たのね。4時間って来た時に、来たーって思ったの。
うん。
ね。そしたら絶対にもうこれは三日月さんだと思って、
はい、
ね、こう、完成って言った時にポチってやってさ、そうすると桜のね、八重桜の花が一ひらポコってこう落ちてきて、そっからふわーってこう桜の花びらがパッて散った瞬間にキャラクターが登場ってなって、うん、本当はもう頭の中では、三日月宗近。
まあでもね、アリスさんは引きいいですから、すぐ当たるような気はしますけどね。
うちの毛が多いゆえ、三日月と呼ばれる。よろしく頼む。来ると思ったら、小狐さんだったの。
まあ当たりか外れかよくわかんないですが。
当たりなんだけど。
まあでも、うん、ちょっとか、アリスさん、話が横にずれまくってるんで、はい、軌道修正しようか。
あ、そうだね。
はい、
こんな時間だね。
いや、生身の女性で随分と横に逸れてしまいましたが。
おお、
JR 岡山駅は徒歩数分にイオンの、西日本旗艦店イオンモール岡山。徒歩数分に大型家電のビッグカメラがあるので、生活にはそれほど困らなかったりします。西口に出れば全日空ホテルが。その中には法律事務所もあるしね。そういえば岡山駅前にアニメートが引っ越ししてきたな。前は岡山駅から徒歩20分程度のところにあった。そういえば東京電力、国からの補助金を受けていて、予算節約していたら、財務省から怒られたらしいな。 東京電力が予算節約。原子炉制御のコンピューター OS が XP でサポートが終わってるけどそのまま使うぞ。なに、外部ネットワークから物理的に記念されてるから大丈夫だ。そしたらアホ、そこは金かけて更新しろっていうことでございますね。寿命を迎えた原子炉を延命処置しまくって原発事故を起こしたのに懲りてないらしいなっていうことでございますが、はい、はい、では続きましてリリーさんからいただきました。世の中未婚の人が多いですね。本当に心から結婚したいと思っている人はいるでしょう。私も恋人のいない未婚アラサーです。私は相手を選んでないですよ。それでも解消はある程度必要でしょう。そんな私が未婚男性の皆様に一番言われたくない、語呂合わせの良い単語を並べてみました。嫁なし、子なし、解消なし。つまりこの3つを男性諸子が欲することが少子化問題を解決する糸口となるわけです。男性からすると嫁がいて子供がいて解消がある、これだと良い家庭が世に増えそうですね。そして経済も活性化するでしょう。片や女性側からすると一も二にも生活、つまり金銭面です。経済的に中流以上であれば私は良いと思います。まあ結婚しても仕事を辞めずに夫婦二人分の収入があれば地方ではそれなりの生活はできるわけで、そのために欲しいもの、それは恋人です。前に私に毎日お茶を入れてくれる人欲しいです。使用人じゃなくて恋人です。恋人契約は当然不可です。それとリアルで結婚して家買って家のローンと子供いるのに離婚してさらに再婚してる人、ローンの残っている家で夫婦で生活している、その感覚は未婚の私には分かんないです。人間謎が深い、謎も深いし業も深いかもしれませんね。はい、まあね、アリスさん、アリスさん、
はい、
マチキは、結婚事情にも解消がない人間なので無理です。あれ、アリスさんどうしたんですか？
なんでもないです。
なんでもない。泣いちゃってるんですか？
ちょっと思い出しま
い。思い出してしまいましたか？まあ私の場合は結婚事情にも解消がないんでね、こんな人間と結婚してくれるような人はいないと思いますけどね。はい、まあね、どっちかって言ったら飲み食い一緒に行けるようなお友達が欲しいです。
うん、
どうされました、アリスさん、
ん、
昔の旦那のこと思い出したんですか？いや、いないと思いますけど。
なんだ昔の旦那って。
実はアリスさんは未亡人だとかそんなオチはないんですか？
ないよ。
まあそりゃそうですよね。
まあそうですよ。うーわー、
どうしたんだ、
うー
どうしたんですか？
深いよ。
え、うん、どうしたんですか、アリスさん。
なんでもないよ。
なんでもないですか？
うん、
はい、なんでもないんだったら何でもいいんです。まあ、そんなこんなでですね、今回も、なんか簡単なお題の割には、ね、なかなか、あまりにも、広すぎると難しいのかもしれませんけどね。そういえば、Windows XP がリリースされたのは2001年らしいです。まあ、そんなわけで、本日も最後まで聞いていただき、じゃあ本日のお題のコーナーでございました。エンディングです。はい、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、あと2ヶ月、じゃああと1ヶ月弱でさ、
はい、
今年始まってもう半年ですよ。 今年始まってもう半年経ちますよ。何これ時間が経つのが早すぎるんですけど、この前明けましておめでとうって言ってたような気がするんです。気のせいですよね。はい、というわけで来週は4月29日の水曜日が放送となります。まあ来週も引き続き、普段通りに放送できることを祈りながら、私の風邪が治るように祈っておいてください。アリスさん
祈るよ。
え、
祈るよ。
祈っておいてくださいね。
うん、
はい。じゃあ今日はそのアリスさんがなんか思い出してその悲しそうになってるので、このままなし崩し的に終了していきたいと思います。ね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送を送りしましたのは、私スーパー用心モネイチャルド、
今いろいろ大変なアリスラフィムです。
また来週も聞いてくださいね。 See you next time.
Well.